ここからは長井市からのお知らせ、オランダのニュースのコーナーをお送りします。今回の担当パーソナリティは鈴木奈美です。今回は長井市地域づくり推進課の渡辺夏樹さんにお越しいただいています。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどのようなお知らせがありますか？
はい、今日は男女共同参画に関する取り組みとして、女性に対する暴力をなくす運動についてと、長井市心のまちづくり基金に関するお知らせをさせていただきます。
わかりました。でははじめに、女性に対する暴力をなくす運動について教えてください。
はい、内閣府では11月12日土曜日から11月25日金曜日までを女性に対する暴力をなくす運動期間と定めています。暴力は対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に配偶者等からの暴力・性犯罪・ストーカー行為等、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。この運動は女性に対する暴力の根絶に向けて、暴力の問題に関する取り組みを強化し、女性の人権尊重のための意思啓発や教育の充実を図ることを目的としており、全国各地でさまざまな啓発活動が行われています。
そうなんですね。確かに暴力はどんな形であっても決して許されるものではありません。ちょうど現在が運動期間中とのことですが、具体的にはどういった取り組みが行われているんですか？
はい、山形県では運動期間中、この運動のシンボルカラーである紫色のリボンを身につけ、被害者に対する理解や支援を意思表示するパープルリボンキャンペーンを実施しています。本日私自身も身につけているのですが、長井市役所においても女性からの相談等が多く寄せられる子育て推進課や市民課、また男女共同参画の推進に取り組む地域づくり推進課にて職員が身につけ、意識啓発を図っています。
確かに実際につけていらっしゃいますね。最近では一言で暴力といっても様々な種類があるように感じてますし、とてもデリケートな問題ですね。
そうなんです。例えば結婚していない恋人同士で起こる暴力はデート DV と呼ばれ、多くの人が苦しんでいる問題です。デート DV には殴る、蹴るなどの身体的な暴力はもちろん、暴言や友達付き合いを制限するなどの精神的な暴力、高価なプレゼントをねだるなどの経済的な暴力、勝手にスマホを見たり無許可で写真をインターネット上にアップしたりするなどのデジタル暴力、同意のない性行為や否認に協力しないなどの性暴力なども含まれます。内閣府が2021年に実施したアンケートでは、女性の6人に1人、男性の12人に1人がデート DV を受けたことがあると答えており、誰もがいつ DV の被害者・加害者になるか分かりません。決して他人事とは思わず、身近な問題として考えてみてほしいと思います。
自分でも気づかないうちに相手を苦しめているケースもあるかもしれませんね。この運動をきっかけに改めて暴力や人権尊重について考えてみてはいかがでしょうか？
はい、もし不安や悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、市役所の相談窓口でもいいですし、対面での相談がしづらい場合には電話で相談できる DV 相談ナビがあります。シャープ8008が全国共通の短縮番号となっており、山形県女性相談センターにつながりますので、一人で抱え込んだりせず、ぜひご相談ください。
そうですね、一人で悩まず、まずは誰かに相談してみることが大切ですね。 さて、ここまで女性に対する暴力をなくす運動についてお話しいただきましたが、続いては長井市心のまちづくり基金についてのお知らせをお願いします。
はい、長井市心のまちづくり基金は治世30周年の節目を記念して昭和59年に設置されました。市民自治を礎とした個性豊かな誇れるまちづくりを推進することを目的としています。設置当時、まちづくりの活動は国や県、市の補助金に頼りがちで、自治体の財政事情に左右されることがありました。このため行政から独立した財源を設けて市民本位の活動を推進しようという背景がありました。基金は市民の方々の善意による寄付金を積み立てており、残高は令和4年3月31日時点でおよそ7000万円となっています。
なるほど、長い歴史がある基金なんですね。具体的にこの基金はどのようなことに使われていますか？
はい、現在基金を活用して推進事業と検証事業の2つの事業を行っています。推進事業は地域の活性化や子どもの健全育成を図る活動等を実施する団体を対象として1事業につき最大50万円を補助することとしています。令和4年度は4団体の事業が採択され、梅林の保全や子どもたちの職業体験ワークショップなどに活用いただきました。また検証事業は地域社会を明るくする活動や青少年の健全育成、障害学習、ボランティア活動と心のまちづくりに貢献している個人や団体について表彰をしています。現在この検証事業において心のまちづくり実践者の募集を行っています。もし身近な地域の方で実際に地域貢献やまちづくり活動を実践されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご推薦ください。
心のまちづくり実践者を募集中とのことですが、これまでには具体的にどういった活動をした方々が表彰されているのでしょうか？
はい、例えば地域の小学生に伝統文化の指導を長年続け、子どもたちの健全育成に尽力した方や、地区の公園の草刈りやゴミ拾いを続け、地域の環境美化に貢献した方、地区の皆さんで協力し、花の植栽や維持管理を続け、明るい地域づくりに大きく貢献した方などが表彰されています。
そうなんですね。長井市の豊かな町づくりに貢献したたくさんの方々が表彰されているんですね。では推薦方法について教えてください。
はい、推薦書類を市役所2階の地域づくり推進課に提出してください。推薦書の様式は市のホームページまたは地域づくり推進課で配布しています。推薦書と一緒に実際のまちづくり活動の内容がわかる写真や資料なども合わせてご提出ください。提出期限は12月16日金曜日までとなっていますので、必要書類をご準備の上提出をお願いします。どういった活動が該当するかなど何かご不明な点がありましたら、長井市地域づくり推進課電話8280058280005までお問い合わせください。
皆さんの知っている地域のために地道に活動している方をこの機会にぜひ推薦してみてはいかがでしょうか。今回は長井市地域づくり推進課の渡辺夏希さんに、女性に対する暴力をなくす運動、長井市心のまちづくり基金のお知らせをいただきました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで長井市からのお知らせ、オランダのニュースのコーナーをお送りしました。今回の担当パーソナリティは鈴木奈美でした。